お読みいたします。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非動物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
藤田姉妹ありがとうございました。では、今朝は、不安時代の揺るがぬ確信と題しまして中西牧師よりメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。ローマ人の手紙の8章の35節から39節、そのところから司会者の兄弟に言っていただきましたように、不安時代の揺るがぬ確信という題でお話をしたいと思います。まあ、今日ですね、本当にこう厳しい時代を私たち迎えています。でこういう中で多くの人が揺れ動くものの中で揺るがぬ確信とか土台とか、それは一体どこにあるのだろう。お金なのだろうか、地位なのだろうか、健康なのだろうか、何だろうって言ってやっぱり多くの人は模索していると思うんですね。でそういう時に聖書が語るところの揺るがぬ土台確信、これについて聖書からメッセージを取りたい、こういうふうに思いまして、今日は第5週ということもあり、メッセージをこの部下殿から離れてローマ人の手紙のメッセージをしたい、こういうふうに思わされました。ぜひこういう時代だからこそ多くの人が揺らぐ中にあって揺るがぬものを持っている私たちがどんな確信の中で動くことができるのかということですね。それを共に知りたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。あなたが私たちにお言葉を通して揺るがぬ確信へと導いてくださることをありがとうございます。時代は変わり、思想も変わり、またさまざまな状況環境それも変わってまいります。私たち自身の健康もまた変わってまいります。さまざまな変わるものが多くある中に、変わらぬもの、揺るがぬもの、それを持っているということはどんなに幸いでしょう。どうぞお一人お一人の心を開き、状況またそれぞれの生活に適応してあなたの御言葉を生かしていただくことができますように、語りますしもべを気になる方々に豊かな導きがありますよう、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さてまず最初にですね、この聖書が語る確信とは何ですかということをお話ししたいと思うんですね。パウロはここで38節で私はこう確信していますと言いました。こう思うというのではないんですね。私は一つのアイデアを持っていますでもない、あるいはこういう願いがありますというのでもないんですね。確信と聖書はパウロは言うわけです。私の友人で確信という言葉をやたら使いたがる牧師がおるんですね。何年か前ですけれども、教職セミナーで会いまして、彼は私に こう言いました。いや、今、英会話伝道こそが、現代のビジネスマンの心を捉える伝道方法だと確信します。と言ったんですね。そう、頑張ってね。こう言いまして、何年かしてからまた会いました。どう？その確信に満ちた英会話伝道はって言ったらですね、ノバがおかしくなっているちょっと前だったんで、いや、駅前留学が来たんでね、もう任せました、言うんですよ。で、またしばらくしまして、彼は私に、先生、今度こそ本当の確信ですと。今、すっごい韓流ブームですよね、と。もう富裕層な、もう涙しましたと。で、実は私の教会に韓国人の方がおられるので、韓国語講座を開いてもらいたいということで頼んだら OK だったんですよ。これこそですね、近くて遠い国、韓国との文化交流も図ることができる大きな突破口だと確信します。と言ったんですね。そう、頑張ってね。それにですね、韓国には、チェジュさんも、その他にもクリスチャンの俳優がたくさんいるじゃないですか。いつか招こうと思います。そう、頑張ってね。で、また会いまして。そう、チェジーさん来てくれるって言って聞いたら、いや、ちょっと忙しそうなんで、もうやめました。韓国講座どう？いや、だんだんどう人が減ってきてるんですって言うんですね。こういうのは革新って言わないんです。革新というのは、時代が変わろうと、環境が変わろうと、思想が変わろうと、自分も変わろうと、決して揺るがされない、その、神の言葉、そういう真理なんですね。そういう意味でパウロはそれを語ろうとしているわけです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロは確信というのは神の愛から私たちを引き離すことはできないというのが確信なんですね。病に遭いませんというのは確信ではありません。試練に遭いませんというのも確信ではありません。試練に私たちも遭うし、病気にもなるからです。あるいは成功することは確信だとも言ってません。時には挫折する場合もあるからです。リッチになるということが確信であるということでもありません。聖書の中にはリッチな人もいましたが、リッチでない人もいました。それ相応のそれぞれの歩み方があります。そういうものは確信じゃない。しかし、どんな人にも、どんな状況でも、神の愛からあなたを引き離すものはないというのは確信だというんですね。先ほど、まさに姉妹が、以前、教会、生活をされていた教会が、ババ先生という方が牧会をしておられるということをお話しされました。で、ババ先生と私は何度もお会いして大変親しいわけですけれども、全盲の先生なんですね。で、私たちの教会にも何度もお招きしたことがあります。もう今は東京の方に行ってらっしゃいますので、なかなかお招きもできないんですけれども、16歳で眼底出血をされたんですね。16歳までは目が全く見えておられたんです。とか16歳になった時に、主のことを、その両目の上の方からですね、ザーッと黒いものが流れてきたんです。出血だったんですね。そしてとうとう眼底出血ということで、全く目が、光が見えない、そういう状況になられた。今まで見えていた人が見えなくなるというのは大変なことだと思います。私も盲人の伝道会に招かれてお話をしたことがあるので、その盲人の方々の思いというのがどんなものかということをお聞きしたことがありますね。3年間ですね。例えば目が見えていた人が目が見えなくなると、今日は目が開いてるかもわからないと思って朝、いつもそう思うって言うんですよ。3年間ですよ。3年間、ひょっとしたら今日は目が開いてるんじゃないか、光があるんじゃないか。そう思い続けて諦めるのに3年はかかりましたとおっしゃった方の言葉を印象的に思いましたね。そういうことはわからないなとこういうふうに思いましたけれども、そんなにやっぱり重いものを しょわれるんだなとこう思いました。で、馬場先生は光が結局今も見えないわけですけれども、ですから死のことをいつも考えたとおっしゃいましたね。でもどうしても死にきれなかった私を引き止めるものが2つありましたというおっしゃいました。それはお母さんが安志という先生なんですけれども、安志、お母さんはあんたのためだったら何だってするよっていう言葉をいつも聞いていた。その言葉が私を引き止めるも力だった。もう一つはそういうことを通して教会に通うようになられたようですけれども、教会の先生が日曜の礼拝終わって教会から離れるときに肩をポンポンと叩いて、安志君、君のために乗ってるよって毎週言ってくれたって言うんですね。で、その言葉の二つの言葉が私が自殺をするということをとどめたって言うんですね。愛の力っていうのはね、大きいんですよ。お金も大きいかもわからない、地位も大きいかもわからない、健康も大きいことかもわからない。でもね、愛されないでね、健康があったって、地位があったって、お金があったってね、無力ですよ。そういう人を何と多く知っていることでしょうか。愛されているということは、どんなに大きな力をもたらすか、お金がなくったって、地位がなくったって、あるいは成功していなくったって、やっていこうという力、気力をもたらすものなんですよ。パウロは、こう確信しています。そう言うんですね。じゃあ具体的にもう少し内容を見てみましょう。死も命もとまず語ります。死も命も神の愛から私たちを引き離さない。今までは死というのは全てだったんですよ。人生の終わりだったんですよ。何もかも終止を打つ、ピリオドを打つ、全ての希望がなくなるものが死だったんですね。全てがキャンセルです。計画も全部おじゃんです。それが死だったんです。ところが、イエス・キリストが死を打ち破って、あの日曜日の朝、死を蹴破って、死に勝利された、復活をされた。そして世界中の人々にこの福音が、あの無力な弟子たちが命を懸けて伝えていった。殉教の歴史です。そういうことの事実のゆえに、死というものは飲み込まれてしまった。死というものはそれが終わりではない。いや、我々、信じる者にとって死というものは永遠の命への始まりだ。だから死も命もと語るんです。そんなことからも神の愛から引き離すものはないっていうんですね。それから御使いも権威あるものとあります。ここで言う御使いというのは良い天使のことではなくて悪い天使、悪魔であり悪霊どものことです。もっと分かりやすく言うならば、人々を神から引き離そうとするところの、例えば占いだとか、たたりだとか、そういうことで牛耳っているような、そういう存在です。皆さんもクリスチャンになられる 前までは、例えば、日にちのことで、今日が縁起が悪いだとか、どうだとかこうだとか、数字がどうだとかこうだとか、4が9だとか、なんとかかんとか言って気にされたかもわからない。あるいは悪いことが続くと、なんかお払いをする必要があると思ったかもわからない。そんなことはもう関係ないというんです。そういうものから一切解放された。キリストにあっては、良き日も悪い日も恵みの日なんです。そういうあり方を私たちは与えられた。気にすることは何もない。それから今あるものも後に来るものも、現在の苦境や将来の不安も、そういうことも全部息に変えられるという神がいらっしゃる。神はすべてのことを働かせて、益に変えてくださることを私たちは知っていると。だからこそ、今あるものも、後に来るものも、神の愛から引き離すものはないのだっていう。高さも深さも、高さというのは、成功している絶頂の時です。この時も、実は危険な時でもあるんですね。成功をみんな羨むこともありますけれども、聖書を見てみますと、成功で失敗した人も結構出てきます。成功も失敗もまた大きな罠でもあるわけです。しかし、どんなにどん底になったとしても、 神ご自身が大きな力強い腕を持って私たちを支えていらっしゃる。私の好きな言葉に、申命記の中に、神はその腕を永遠の下に持っていらっしゃるという言葉があるんですね。私たちがどん底状態になったとしても、そのまだそこに力強い腕を持って私たちを支えておられるという神の言葉なんです。だからあなたが徹頭徹尾、誰もあなたに声をかけないようなどん底状態に陥ったとしても、そのまだ下に神の力強い腕があるのだ。高さも深さもとこう語るんですね。そういう一つ一つを挙げながら、人生で起こる全てのことの中で、どんな非道物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。その愛の中にあなたは置かれていますと言うんですね。じゃあ最後に、どうしたらこの愛を自分のものにできるか。39節には、私たちの主キリストイエスにあるとあります。つまりあなたがイエス・キリストを信じてつながっていくならば、神の愛というものを深く体験していくことになるというんですね。で、私も何度か聞いてきましたけれども、求道者の方でこんな質問される方がおられるんですね。まあ歴史の事実として2000年前にキリストが十字架にかかられたという話、これを私はもちろん疑うことはありません。で、聖書はしかしこの十字架に意味があって、2000年前にかかられたキリストのあの十字架は私の罪を許すためのものであって、救いを与える、永遠の命を与えるものであったと聖書は語りますよね。しかしそれが理解できないのです。私は今現在ここに来ています。イエス・キリストは2000年前です。それが私の罪のためであったって、どうしてそんなことが言えるんですかとこう言うんですね。で、私はその方にお伝えしたことは、あなたには2000年という時間的隔たりが問題のようですねと。確かに人間的に考えれば2000年前の歴史の事実が今今日に意味があるか、力があるか、効力があるかというのは、それはわかりますと。しかしそれは人間が過去も現在も未来も縛られている時間的制約の中でしか考えていないことでしょう。しかし聖書をあなたもお読みになっていらっしゃいますが、神様という方は時間を超えた永遠の中で生きていらっしゃるお方です。過去も現在も未来も一点で見ることができる時間を超えた永遠の中に生きていらっしゃるお方です。いつの時代であっても、今日であっても、2000年前であっても、神にあっては時間の関係なんか全く関係ないんです。2000年前であれ、永遠の中にいらっしゃる神は現代にいつでも適応することができるんです。あなたは自分が人間であられるから、人間としての時間的制約の中で判断していらっしゃるだけに過ぎない、時間を超えた神がいらっしゃるということを知っていただきたいんですと言いました。ああなるほどと言ってくださったんですけども、皆さんの中でイエス・キリストの愛って言われてもピンとこない、そうおっしゃいますか。なぜ教会の屋根のてっぺんに十字架をぜひ見てくださいという一番のシンボルとして描くんですか。教会の礼拝の中にもこの十字架があります。なぜですか。2000年前の話なのに。しかし神はあなたが礼拝においでになっているその中に、時間を超えて2000年前に示したあの愛、命を捨ててあなたのためだった命を惜しくありませんと言って、たった一人あなたが地球上に残ったとしても、あなたのために神の位を金繰り捨てて地球に来てくださって、あなたのために死んでくださるほどの愛、その愛を今も時間を超えてあなたのために持っていますと言ってるんです。だからこのキリストを信じるということが、キリストイエスにあるというのはそういう意味なんですね。皆さん、私たちは今本当に変化の多い時代に来ています。もう10年前にあった情報は古くて使えません。それほどの時代です。けれども時代が変わろうと、思想が変わろうと、国が変わろうと、 経済体制が変わろうと、どんな状況になっても、あなたに対する神の愛は、決して揺るがされない。決して動かない。そして今なお、あなた自身に対する深い愛を持って導く神がいらっしゃる。そう聖書は言うんですね。その神の愛の中に、あなたは置かれている。ぜひ、この中に確信を持って住んでいただきたいと、こういうふうに思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、揺るがぬ確信、パウロが確信と語った言葉、それはまさに世界中の人々を貫き、また一人一人個人に貫いてきたご自身の深いご愛を思います。天のお父様、今多くの人々がお金に確信を持てるだろうか、地位に確信を持てるだろうか、健康に確信を持てるだろうか、家族に確信を持てるだろうか、どんなに私たちが持っている人間関係が豊かであったとしても、いつの日かは別れの時も来ますし、また土台を置くことができない状況の中であります。しかし私たちが、また環境がどれほど変わろうと、決して揺るがされない神の愛の中に、私たちが置かれていることを思います。馬場先生は、この二つの愛の言葉を通して、死ぬことをやめ、新しい人生を見出し、使命を持って生きられたことを、私もまた深く思わされたことを思いますけれども、どうぞお一人お一人が、神様ご自身からどんなに深い死も命も、また、見つかりも権威あるものも、今あるものも後にあるものも、また高さも深さもその他、どんな非動物も私たちを神の愛から引き離すことはできませんと語るところの愛の中に、その対象の中に、私が置かれているということを深く覚えることができますように、どうぞお一人お一人をその愛で満たしてくださるよう、心からお祈りいたします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。